岡本かの子作、道の句。霧の花の咲く時分であった。私は東北の S という城下町の表通りから二川目の町並みを歩いていた。案内する人は土地の有志三四名と宿屋の番頭であった。一行は今私が講演した会場の寺院の山門を出て、町の名所となっている大河に臨み、城跡の山へ向かうところである。その山は青葉に包まれて、昼もホトトギスが鳴くという話である。私はいつも講演の後で覚える。もっと話し続けたいような。また一役済ましてほっとしたような。緊張の抜けきらぬ気持ちで人々に混じっていった。青く凝って澄んだ東北特有の初夏の空の下に町屋は黒ずんで、不揃いに並んでいた。日差しを長く突き出した低いがっしりした二階屋では、窓から座敷に積まれているらしい眉の山の先が白く覗かれた。金材で春後の上がったのを置き集めているところです。有志の一人は説明した。どこからか空豆を茹でる青い匂いがした。古風な紅白の棒の看板を立てた理髪店がある。妖艶な柳が地上に届くまでしだれている。それから五六軒置いて、錆び朽ちた洋館作りの写真館がある。軒にちょっとした装飾をつけた陳列窓が、私の足を引き止めた。緊張の気分もやっと取れた私は、どこの土地へ行っても起こる、その土地の好みの服装とか、美人とかいうのはどういう風のものであろうかと、いつもの好奇心が湧いてきた。窓の中の写真は、都会風を模した土地の上流階級の婦人、髭自慢らしい老紳士、怪しい様相をした芸妓、ぎこちない新婚夫婦の記念写真、手をつないでいる女学生、大体、こういう地方の町の写真館で見るものと大差はないが、切れ目のはっきりした涼しい目つきだけは、映されている男女に共通のものがあって、この土地の人の風貌を特色づけていた。だが、私が異様に思ったのは、それらに囲まれて中央に貼ってある少年の大きな写真である。写真それ自体がかなり旧式のものをさらに年古したせいもあるだろうが、それにしても少年の応用で豊かで、そして何か異様なものが写真面に現れているのに心が打たれた。少年はいい絹物らしい着物を無造作に着て、目鼻立ちの揃った顔を自然に放置していた。いくら写真を写し慣れた人でも、これくらい写真機に対して自然に写させた顔も少なかろう。私が思わずガラス近く寄って、つくづく眺め入るのを見て、有志の一人はそばに来て言った。それは、東北地方では有名だった、白尾馬鹿の写真です。白痴なのですか？これが。私は尋ね返した。白痴ですが、普通の馬鹿とはだいぶ変わっておりまして、みんなにとても大事にされました。そして、これも遠来の講演者に対する知想とでも思ったように、白尾馬鹿について話してくれた。 車の係員たちまでが、この白痴の少年には好意を寄せて、無賃で乗車さす任意の扱いができたというから、東北の鉄道も施設時代の明治40年以前であろう。この町に、忽然として姿のみすぼらしい少年が現れた。少年は、見当たり次第の商家の前に来て、そのあたりにある箒を持って店先を吐くのである。その必要のある季節には、きれいに水をまくのである。そうした後、少年はニコニコして店の前に立って、何かを待つ様子である。はじめは何事かわからなかった店の者は、余計なことをすると思って、少年の所作を途中で妨げたり、店先に立つ段になると叱って追い放ったりした。少年は情けない顔をして逃げ去る。時々は心ない下男に打たれて、泣きわめきながら走ったりした。けれども少年はしばらくすると機嫌を取り直す。というよりも、芥を長く溜めてはおけない流水のように、新鮮で晴れやかな顔がすぐ後から生まれてて、晴れやかな顔つきになる。そしてもう別の店の前を吐くのであった。たちのいい小敷なのだ。一般の恵みに預かりたいのだ。そう受け取るようになった店々の者は、掃除をした後で立つ少年を台所の片隅に導いて食事をさせた。少年はなぜこれが早くわからなかったのだろうという顔つきをして、嬉しそうに箸を取り上げる。少年には卑屈の態度は少しも見えなかった。食事の態度は行儀よくつつましかった。少年はたっぷり食べた。
お造作でがんした。
礼もちゃんと言った。店の忙しい時や面倒な時に、家の者は飯を握り飯にしたり、または紙に乗せて店先から与えようとした。すると少年は苦痛な顔をして受け取りもせず、きびすを返して、すごすごと他の店先へ吐きに行った。座って禅に向かうのでなければ、少年は食事と思わなかった。少年は銭も受け取らなかった。銭はもらったこともあるが、大概忘れて紛失するので懲りたらしい。
あれは、どこか素性のいい家に生まれた白痴なのだ。
そういえば、上品だ。
町の人は、少年自身がわずかに記憶している、四郎という名を聞き取って、四郎馬鹿と言ったが、四郎馬鹿さんと愛称を持って呼ぶようになった。
四郎馬鹿さんに見舞われた店は、どうも繁盛するようだ。
東北の町々にこういう風評が立った。だいぶ以前から四郎は最初出現した S の城下町にも会いて、五六里隔たった新興の市へ遊びに行った。誰か物好きに荷馬車にでも乗せて連れて行ったらしい。それから少年は町から町へ漂泊することを覚えた。汽車にも乗せた人があるらしい。奥羽、北国の町にも彼の放浪の範囲は拡張された。それらの町々でも少年の所作に変わりはなかった。店先の掃除をして一般の造作にありついた。誤解や面倒がる関門を乗り越して、四郎の名調性は、それらの町々の人の心をも捉えた。
四郎馬鹿さんに見舞われた店は、どうも繁盛するようだ。
それには多分に迷信性と流行性があったかもしれない。しかし少年の一点のひがみも屈託もない顔つきと、幸運流水のような行動とは、人々の心に何か気分を転換させ、生活に張り気を起こさせる容易なものがあったらしい。マスコットというものはそうしたものである。まちまちの人は少年を歓迎し始めた。少年の姿を見るとめでたいと言って、急いで羽織袴までうやうやしく出迎えるような商家の主人もあった。華々しい行列で停車場へ送ったりした。少年の姿は絹物のびびしいものになった。町の有力者は言った。あの白痴を呼んでくるのは町の景気引き立て策にもいいですなあ。
北国寄りの F、町の表通りに、さまで大きくはないが、しっかりした呉服店の老舗があった。おらんという娘があった。四郎はこの娘が好きで、F、町へ来ると、きっとこの呉服店へ立ち寄った。四郎はおらんのそばにいるだけで満足した。おらんの針仕事をしているそばに膝を緩めて座って、あどけないことを尋ねたり、単純な遊び事をしたりした。小春日和の暖かい日には、うとうと居眠りをした。時に目を覚まして、そこにおらんのいるのを確かめると、また安心してまぶたを緩めた。おらんは、世の中の雑音には極めて怯えやすく、ただ一人、自分だけ静かな安らかな瞳を見せる、夜勤のような四郎をいじらしく思った。彼女はこの人並みでないものに、何かといたわりの心を配ってやった。それは母か姉のような気持ちだった。こうしているうちに、一つの懸念がおらんの心に浮かんだ。あるとき、彼女は四郎にこう聞いた。もし、あたしがお嫁に行くとき、四郎さんはどうする？
四郎は躊躇なく答えた。おらんも行くだ。一緒に。
おらんは転げるように笑った。そんなことできないわ。人を連れて嫁に行くなんて。
四郎にはわからなかった。
どうしてだ？
お嫁に行くということは、私が向こうの人のものになってしまうのだから、その人が承知してくれないじゃ、一緒に行けないのよ。
おらんさが誰かのものになるというだかね。
そうよ。
ふん。
白痴の心にも、おらんが自分から失われ、自分は全く孤立無援で世の中に立つわびしさがひしひしと感じられた。現れてくる目に見えぬ敵を想像して慌て果てた。
おらんさ、嫁に行っちゃいけねえ。
そんなこと無理よ。四郎は悲しい顔をして考え込んでいたが、もっともらしい大人の真似をして膝を打った。
それええだ。おら、おらんさ、嫁にもらうべ。
おらんは呆れた。けれども、こう答えた。
四郎さが私をお嫁にもらってくれるの？
こりゃ、偉いわね。
おら、もらうべ。
四郎は得意な顔つきをした。けれども、四郎さ、あんたが私をお嫁にもらうには、もっと立派な賢い人にならないじゃ。ね、わかって。
おらんにとって、この言葉は一時しのぎの気休めであり、また、四郎への励ましに使ったものに過ぎないけれども、四郎は長く忘れなかった。
彼の心は七八つの幼いものだが、年齢はもう十六七の青年に達していた。夏はさなかにも近づいたが、山の傾斜に差し掛かって立て連ねられた F 町は、南の山から風が北海に吹き抜けるので、熱気の割合に涼しかった。果樹園や畑の見えるだらだら下りの裾野平の果てに、小唄で名高い Y 山の山裾が見え、夏霞がうっすり込めている中に、波がキラリキラリ光った。刈り取って干してある熟れ麦の匂いがした。それらが縁側から見える中座敷で、おらんは片びらのしつけ糸を取っていた。表の町通りに、わーわーいう声がして、それが店の先でまとまると、四郎が入ってきた。四郎は、おらんの前に来ると、おらんが何とか言ってくれるまで、プスッとして黙って立っているのがいつもの癖であった。それがこの白痴にとってせいぜい甘えた態度だった。それが面白いので、おらんはなるだけ気がつかぬふりをしてうつむいている。だが、やがて振りあおいだときに、おらんはびっくりして叫んだ。
なんですね、四郎さんは、そんなおかしななりをして。
四郎は、赤い羽織に大黒様のような頭巾をかぶっていた。
ほら、嫌だと言ったんだけれど、みんなが無理に着せるんだよ。
四郎は、おらんの怒りに怯えながら言った。すぐお脱ぎなさい。おらんは手伝って、四郎からそのおかしなものを取り去ってやった。
白痴だと思って、この子をおもちゃにするにもほどがある。
すると四郎は、
白痴だと思って、この子をおもちゃにするにもほどがある。
と、おずおず口移しに真似ていった。普段、おらんの言うことはすべて賢い言葉だと思って、口移しに真似てみるのが四郎の癖であった。日頃はそれも愛嬌に思えたが、今日はおらんには悲しかった。おらんは冷水で絞った手ぬぐいを持ってきてやったり、あり合わせのわらび餅に砂糖をかけて出してやったりした。四郎は怯えも取れて、いつものようにおらんのそばに座って、どこかでもらってきた絵本を広げて、おらんの説明を聞くのであった。おらんは仕事をしながら説明をしてやる。
これなんだね。
鉄道馬車。
これなんだね。
お勤め人。洋服を着て、カバン持って。四郎はその絵姿をつくづく眺めていたが、やがて言った。
ほら。もうじき洋服を着るだよ。
おらんはこれがただの四郎の空想だと思った。
それはいいわね。
四郎は得意になった。
ほら、歌歌って踊り踊るだよ。
おらんは少々いぶかしく思えてきた。
どこでよ、どうしてよ。そして利口になって、おらんさ嫁にもらいに来るだよ。
おらんはふと、近頃人の噂では、四郎の人気につけ込んで、興行師がこの白痴の少年に目をつけ出したということを思い出した。これはただごとではない。
ダメよ、ダメよ、四郎さん。
そんなことしちゃ。
けれども四郎はいつもの通りにはおらんの言うことを聞き入れなかった。
よっぽど利口にならなけりゃ、おらに、おらんさ嫁に決め。
そう言うと四郎はふいっと立って出て行ってしまった。洋服を着て派手な舞台に立つことと、嫁をもらう資格とを無理に結びつけて、誰かがこの白痴の少年の心に深々と染み込ませたものらしい。四郎がおらんのところへ来なくなって、この白痴の少年が金モールの服をつけ、局場の間に舞台に現れて、歌を歌い、踊りを踊った後、真鍮の小判だの、肖像入りの機材札のを、服の縁起だと言って見物に売るという噂を耳にした。おらんは立ってもいてもいられなかった。片親の父に相談してみても、物がたい老舗の老主人は、そんな赤の他人の白痴などにかまっても仕方がないと言って、諦めさせられるだけだった。冬が来て、春が来た。四郎の人気はだんだん落ちて、この頃では、おしろいや紅を塗って、田舎芝居で散々愚弄される敵役に使われているという風評になった。おらんは身を切られるように思いながら、じっとその噂を聞いた。四郎がたとえこの町へ帰ってきても、どうなるものではない。馬鹿を利口にしてやることができるというでもないが、しかしとにかく、早く帰ってきてほしいと、神仏へ祈祷もした。また、いくつかの春秋が過ぎた。四郎の噂は聞かれなくなった。父親は死んで、おらんは家を背負わなければならなかった。生前に父親も、親戚も、婿を取るようかなりおらんを責めたものだが、こればかりはおらんはうべなわなかった。四郎が伝え聞いたら、どんなに落胆するであろう。この心理がおらんには自分ながらはっきりわからなかった。おらんの玉の王を、いつあの白痴が引いていったか。自分が婿をもらい、世の常の女の程度に入るとすれば、この世の中のどこかの隅で、あの白痴がついえ崩れてしまうような痛ましさを、おらんの心がしきりに感じるのをどうしようもなかった。北海の波のほゆる日、おらんは、四郎が今は北海道までさすらって、工業の雑役に追いつかわれているということを聞いた。いつか根気を失ってしまったおらんは、自分自身を諦めきっている気持ちに伴って、もはや四郎を生ける人としては期待しなくなった。私はこの話を、昼もホトトギスのなく青葉の山へ行っても、晩の歓迎会の席でも、また宿屋へ帰っても、古いことを知っていそうな年寄りを見つけると、尋ねて聞き取ったのである。歓迎会で会った老婦人の一人は言った。おらんさんはまだ生きているはずでございます。バツバツランコというのです。なんなら尋ねてご覧遊ばせ。F、町はちょうど公園におまわりになる町でもございましょう。私が尋ねるまでもなく、私が F、町へ入ると、停車場へ出迎えた婦人連の中に、おらんを見出した。白髪のお上品な老婦人で、耳もかなり遠いらしく、腰も曲がっている。だが、もっと悲劇的な優秀をたたえた人柄を想像していたのに、極めて快活で、人にはひょうきんらしいところを見せ、出迎えの連中の中での花形になっていた。 私はカジカの鳴く渓流に沿った町の入り口の片側町を、この老婦人も共に2、3人と自動車で乗り上げていった。なるほど、左手に裾の平が見え、Y 山の崖の根縁に北海の波がキラキラ光っている。私は同席の人もあるので、どうかと思ったが、おらん老婦人のあまりに快活な様子に安心して聞いてみた。私が尋ねようとした四郎という白痴の少年の名だけを聞き取った彼女は、すぐこう言った。一時は四郎も死んだことにして思い諦めましたが、何しろ自分より6つ7つ若いのですから、まだ生きているかもしれません。もし四郎が帰ってきたら、いたわって迎えてやるつもりです。こう心を定めてから、気持ちはだいぶ楽になりました。だから、一時こしらえた四郎の位牌も何もかも捨ててしまって、折につけ、四郎の消息を探ることにしていると、おらん老女は語った。私は、不思議な人情をくぐった老女の顔に、影のように浮く薄白いような希望の色を、しみじみと眺めた。そして、一人の女性に、こうまで深く染み通らせた、白痴少年の一本木をも思ってみた。その夜、客となった長者の家の奥座敷で食事後を休んでいると、おらん老女が訪ねてきた。そして話の途絶えた間、北海の波の音を聞いていると、私はこの老婦人と一緒に、永遠に四郎を待つ気持ちになれた。イカ釣り船の火が見え始めた。